私はですね、一番最初、教会に対してこのようなイメージを持ってました。教会か、ね、教会か、結婚式とか、クリスマスでしかあんまり聞かないなという感じのイメージしかなかったわけです。はい。僕がですね、生まれて初めて、教会に行ったのはですね、実は小学生の時でありました。中学校で初めて、聖書を読んだんですけども、初めて教会に行ったのは小学生の時。それはですね、アメリカにホームステイした時なんです。ステイホームじゃないですよ。アメリカにホームステイした時。小学5年生の時ですね。親のですね、英語が喋るようにってお願いを持って、期待を背負ってですね、アメリカに1ヶ月間ホームステイに行きました。こんな感じですね。はい。その時に、ホームステイ先のお家がクリスチャンの家庭でありまして、日曜日に教会に行ったのを今でも覚えてます。毎週日曜日ですね、行きました。こんなイメージです。大体こんな、これ画像は全然違うんですけど、イメージこんな感じですね。白い建物、大きい建物に十字架がついてある教会。中はこんな感じでした。ホールのような形になっていて、まあなんか前でですね、バンドとかやってるのをみんなで見て、終わったらピザ食べてというような感じの、ところをかすかな記憶で覚えております。まあ、こんなとこなんだ。教会ってこうなんだっていうのを初めて見て、感じて、まあ、1ヶ月間ですから3、4回ぐらい通ったんですね。まあでも、まあ教会に行って、アメリカの教会に行って、ちょっと思ったことはこういうことを思いました。まあ、日本ではあんまり関係ないよねと。アメリカだったらよくあることかもしれないけど、私日本人だし、あんまり関係ないよなと思ったんです。はい、そして、はい、中学校に入ってですよ。もちろん、教会があるわけです。中学校の中にも教会がある。ただ、中学校の教会というとですね、あんまり教会のような感じはしません。同級生みんな、クラスメートと、そして先輩たちと一緒に礼拝するんですから、なんか教会というよりは全校集会のような雰囲気が漂ってるわけですね。まあ、あんまり教会って感じしないなと思いながら、夏休み、冬休みに入ると、まあ、学校の宿題で、一回は近くの教会行きなさいよと言われるわけですね。それでやっとですね、初めて、はっきりとですね、日本の教会の礼拝に行ったのがですね、これですね、SDA の鹿児島教会だったわけです。まあ、家から、車でブーンとですね、鹿児島教会に連れてってもらって行ったのが初めての教会。ここで、あ、日本でも教会ってやってるんだと。でこんな感じでいつも礼拝してるんだなってことをですね、感じたわけでございます。まあその時からですね、まあ中学校入ったのをきっかけにして、教会にはですね、よく行くようになったわけです。気づいたらバプテスマを受けて、ずっと教会を見てきたわけですね。中学校高校の時には、教会訪問とかありました。なんか楽器の活動とかやってたらですね、あっちの教会行きなさいとか、こっちの教会呼ばれてるよってので、結構な頻度でいろんな教会巡ったんですね。いろんな教会見てきて、あ、こんな感じなんだということを知りつつあったわけです。はい。まあ、教会のことを知ってた中で、大学生の時、とある宿題が出ました。聖書の勉強してる時に。宿題が出ました。こんな宿題。教会とは何か調べてきなさいと、ね、言われたわけです。教会とは何か。今までずっといる。いてきた教会と何かって調べなさいって言われて、ん？なんだなんだってですね、一生懸命調べたわけです。難しいなと思いながら。はい。教会とは何か。今日はですね、ちょっと最初に軽くですね、教会のルーツについて話してみたいなと思います。教会のルーツ。実はですね、創世記にあるんです。創世記12章2節3節にこんな風に書いてあります。私はあなたを大いなる国民にし、あなたを祝福し、あなたの名を高める祝福の源となるように、あなたを祝福する人を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上の種族はすべてあなたによって祝福に入ると。神様がアブラハムさんに語られた言葉なんですね。あなたを祝福するよ、源とするよ。そして、あなたによってたくさんの人たち、地上の種族、いろんな民族が祝福に入りますよって語られた。はい。ですね。まあ、アブラハムさんと、そしてその子孫であるイスラエルの民のことを指しているんですけれども、彼らを祝福すると言ったんです。祝福。特別扱いするよと神様は言ったんです。彼らを特別扱いする。なんで特別扱いするのかなと、調べてみると分かったわけですね。彼らに 特別な任務、特別なお仕事を与えたんです。よろしくね。ね。どんな仕事かというと、こういう仕事。はい。神様のことを伝える任務、仕事を与えられたということです。はい。だから、祝福の源なんです。神様の愛とか、メッセージをみんなに伝えていく。それによってみんなが神様の愛に包まれて祝福の輪が広がっていく。その任務を彼らに与えられた。ね、これが、教会のルーツ。一番最初の起こりなんですね。はい。しかしなんですよ。しかし。ここから、イスラエルの民たちはどうなっていったかというとですね、アブラハムさんたちの世代は良かったんです。そこから何年も何年も何百年も経っていって、こうなっていったんです。神様に逆らうようになっていった。そして、傲慢になっていった。なっていたとですね、思うわけですね。はい。まあ、その後、結果どうなったかというとですね、彼らは神様に逆らって、偶像礼拝をして、傲慢にですね、なっていった中で、一番大きな事件を起こしたわけです。一番大きな事件。どんな事件かというと、これですね。これ。はい。救い主として与えられていたイエス・キリストを処刑に導いた。彼らは聖書に約束されていた救い主。彼が来るよ。神様が人となって来るよと言われていた約束を知っていたにもかかわらず、イエス様が来た時に、いや、あいつじゃないだろうと。僕たち、神の民だぞ。選ばれたんだぞ。あいつじゃないだろう。傲慢の思いを持って、イエス様を処刑しろ、処刑しろと言って、処刑した祭司たちや立法学者たちは、みんな、このイスラエルの民たちであったわけですね。ユダヤ人と呼ばれる人たちであったわけです。ということでですね、はい。神様は、他の人に、その後、イエス様が処刑された後に、他の人に特別な任務、仕事を任せたわけです。よろしくね。それが誰か。それが誰か。聖書にはですね、こう書いてあるわけですね。はい。イエス・キリストを信仰によって受け入れるすべての人々。すべての人々に、任務、特別な任務、仕事を渡されたということです。はい。聖書の言葉を読みします。コリントにある教会へ、すなわち、至るところで私たちの主、イエス・キリストの名を呼び求めているすべての人と共に、キリストイエスによって聖なるものとされた人々、召されて聖なるものとされた人々へ、イエス・キリストはこの人たちと私たちの主であります。教会へって書いてるんですけれども、そこの、すなわち誰かというと、イエス様の名を呼び求めているすべての人、イエス様によって聖なるものとされた人々、召された人たちと書いてあるんですね。はい。今日のお話の一つのまとめです。一つのまとめ。教会というのは、イエス・キリストを救い主として信じる人たちの集まりですよ、ということであります。信じる人たちの集まりですね。私ですね、このことをですね、学んだときに、見たときにですね、思ったんです。あ、建物じゃないんだってですね。教会って私たちは言うものはいつも建物を思い浮かべる。礼拝堂、立派な礼拝堂とかですね、十字架のマークのついた建物を思い浮かべるんですけども、実は聖書に書いてある教会というのは建物よりも人たちのこと。神様によって召された、神様のことを信じている人たちのことを教会と呼ぶんだなということをですね、学んだんです。はい。ね、イエス・キリストを救い主として信じる。人の集まりを教会と言いますよ、ということですね。はい。そして、イエス様を救い主として信じる人たちには特別な任務、仕事が与えられている。神様の救いの出来事を伝える証人として、証しする仕事任務が与えられていますよ、ということですね。そうして、イエス様が処刑されてから、それ以降ですね、たくさんの人たちがイエス様のことを伝え、ね、救いを伝える任務を果たしてですね、多くの人たちがイエス様を信じて、そして伝えていって、集まって、教会がどんどん広がってきたということであるわけです。はい。もう少しですね、踏み込んでみたいと思います。教会の目的。教会には実は目的がありますよと。集められている人たちの目的がありますよということですね。1、神様を礼拝するため。何が神の御心であるか、何が良いことで神に喜ばれ、また完全なことであるかをわきまえるように、ね、 神様を礼拝するのが目的ですよ。2番目、福音宣教のため、全世界に行って全ての作られたものに福音を述べ伝えなさい。神様の救いの技、その愛を伝えなさいということですね。次、3番目、信徒の交わりのために集まっていますよと。同じ信仰を持つ者同士、励まし、慰め、愛、支え合う場として、教会ありますよということ。4番目、世に使わされるため、神と人に仕えるため。世の人たちに仕え、助ける訓練をし、実践するため。ね。教会と世界、世の中っていうのは離れてないんです。密接につながっていて、使い合っていく、支え合っていくものだということが、教会の目的ですよということですね。はい。バッチリですね、皆さんね。はい。これですね、実は、今日の石川教会の写真であります。今日のですよ、お昼、皆さん集まってた時の写真ですね。ちょっとなんか、著作権うんぬん言われるかなと思って、若干透かしたんですけども、それでもちょっと、嫌だという方はです。後で連絡くださいね。はい、いいでしょう。教会ってのは人の集まりだって話をしました。私たちのこの石川教会も人がたくさん集まるわけですね。大体大人が30数人ぐらいですかね。で、子供が10数人ぐらい集まるわけです。まあ、たくさんの人たちが集まっているので、もちろんですね、それぞれ、いろんな人たちがいるわけですね。性別はもちろんいろんなバラバラの人たち、男か女かですね。そして、年齢もバラバラ。ちっちゃい赤ちゃんからお年寄りの、方々までたくさんいますし、それぞれ生まれ育った背景とか文化とか場所まで全然違う人たちが、いろんな人たちが集まって同じ時間に神様を礼拝してるんです。はい。いろんな人たち、たくさんの人たちがいるんですけども、ここに来ている、座っている皆さんの共通点が、はい、先ほども言いましたね、これです。みんなイエス様を救い主として信じていますよと。そしてその救われたということを伝えたいと思って集まっているんですよということであります。この共通点によって集まっている。分かった人。分かりましたね。はい、バッチリでございます。はい、分かりましたね。なるほど。では、松下くんの次の質問がありますね。はい、なるほど、なるほどと。次の質問。じゃあ、たくさんの宗派があるのは何でかとですね。神様によって集まっている。神様のことを信じて集まっている。それだけだったらそんなにたくさんの宗派出ないんじゃないのということを松下くん思ったわけです。昔ですね。今はたくさんいろんな宗派が世の中にありますよと。こんな感じ。大体こんな感じですね。ここからさらにもう細かくうわーっと分かれてくるんですけども、最初は一つの教会だった。途中から二つに分かれて。分岐して分岐してとですね。いろんな教会に分かれているよと。はい。私たち、このセブンス・デ・アドベンチスト教会は、プロテスタントというですね、大きな括りの中に入ってるわけですね、一部。で、なんでたくさんの宗派がこんなにあるのかなってことをですね、見ていくとですね、この図、ちょっと小さくて見えないですね、皆さんね。すいませんね。実はここに書いてるのがですね、教理が違うって書いてるんです。教理が違うから、こんなに分かれてるんですよってことの、この図に書いてるんですけども、もっとですね、簡単に言ってしまうと、こういうことです。はい。聖書の解釈の違いによって、教会が分かれてきた。聖書を読んだときに、こう思う、こう書いてあると思う人たちと、いや、それはこう書いてんじゃない？って いろんな意見に分かれてしまう。難しい箇所があるからですね。あるので分かれてしまう。その違いによって、私たちはこれを信じるから、こっちで集まろう。私たちはこのことを信じるから、こっちで集まろうとですね、いろんな分かれ方をしてきたよ、ということです。で、ここら辺に関してはですね、話したいことたくさんあるんですけど、今日は全部割愛ですね。割愛。そして、ちょっと、はい、宣伝ですね。私たちの教会、セブンス・アドベンチスト教会と名前があります。この意味は習いましたね。安息日のところで考えました。はい。第7日安息日。そして、再臨を待ち望む人々ということですけども、私たちはこの聖書を読んで、聖書から安息日大切だよね。そして、再臨大切だよねということを感じて、こういう名前をつけている。そして、私たちのこのセブンス・アドベンチスト教会、たまにですね、どんな教会なんですかって聞かれることがあります。他の教会の方々とですね、接したときに、あなたたちの教会何を信じてる、何言ってるのって聞かれることがあります。私はですね、はっきりと二つこう答えてるんですね。はっきりと私たちの教会が大切にしている土台の二つがあるわけです。それがこれ、もちろんこの二つもそうなんですけど、その下にある土台のこと、これですね。はい。聖書のみという考え方。 そして信仰によってのみ救われるという考え方であるということ。これをどんな人に聞かれても私は答えてるわけです。どんな教会なんですか？何を教えてるんですかって言われたら、聖書のみ、そして信仰によってのみ救われるって私は必ず言ってるわけですね。これが土台ですよと。ちょっと説明します。はい。聖書のみというのはですね、聖書の一つの言葉、まあ、ちょっと読んでみたいと思います。聖書はすべて神の霊の導きのもとに書かれ、人を教え、戒め、誤りを正し、義に導く訓練をする上に有益です。書いてる。この私たちのいろんなことを書いてる神様が与えてくださった聖書をとっても大切にしている教会であるよということですね。偉い人の意見とか、教会の伝統とか、今までなんとなくやってきたからこうだよね、ではなくて、聖書が何と言ってるか、ね、何て書いてるかをとっても大切にしている。ですから、私たちはみんなですね、必死に聖書を読むわけです。いろんな勉強して、あ、こう書いてる、こう書いてるって個人的に勉強して学んでいくんですね。はい。で、この聖書を学んだ結果、いや、安息日は土曜日じゃないということで、土曜日大切にしているということも、この間話しました。はい。もう一つ。はい。もう一つですね。信仰によってのみ救われる。聖書にこういう言葉があります。なぜなら、私たちは、人が義とされるのは、律法の行いによるのではなく、信仰によると考えるからです。ね。救われる。私たちが、神様に認められる、救われるのは、信じることによってのみだと考えている。ね、お金を払ったら救われるとかですね、厳しい罰を受けたらとか、決まりを守らないと救われないってことじゃなくて、神様を信じることによってのみ救われるっていう、この考え方を持ってる。ね。ですから、まあ、これをとっても大切にしてますよと。で、この考え方の上に、いろんなですね、聖書の学びからしたいろんな考え方、教えがあるんですけども、それは今日はちょっと、割愛ですね。またどこかで、たくさん話したいなと思います。個人的にも聖書の学びしましょうね。はい。では次。はい。私たちの、教会の、教団のホームページでございます。ホームページ。ね。宣伝ですから。宣伝しますよ。講演会は宣伝ですからね。はい。次。はい。私たちの教会の起こりについてですね、ちょっと書いてあります。19世紀中頃にアメリカで起こったサイリン運動をきっかけに、1863年、SDA 教会が組織されました。ね。最初は数十人の教会。現在は209カ国で活動し、信徒数は約2000万人と書かれてあったわけですね。この起こりについてもものすごい話したいことあるんですけど、ちょっとカットでですね。ものすごい人たちが、国で活動されていますし、ものすごい人たちが信じてますよということ。そして、はい。日本の教会は100を超えていて、教育、医療、職員、出版、福祉などの様々な事業を行っていますよと。いうことですね。はい。沖縄にもたくさんあります。ね。沖縄の石川産育保育園。保育園という教育事業をやっている。中学校もあります。小学校もあります。そして病院もありますね。病院もあるし、老人ホームもあります。名護にありますね。そして食品会社、産育フーズも扱っていますよと。本当にいろんなことをですね、している。この聖書のみ、そして信仰によってのみ救われるというですね、この教えをもとに、いろんな働きをしている。神様のことを伝える。任務を持って、いろんな働きをしているということであります。はい。そしてですね、石川にも、ね、この石川にも、素晴らしい教会があるわけですね。はい。誰でも歓迎でございます。覗くだけでも OK ですね。教会の私たちは、来るもの拒まず、去るもの追わず、というですね。あれでございますからね。ぜひ、この講演会見た方ですね、ちょっとでも来ていただけたらいいかなと思います。はい、宣伝はここまで。教会に行きたい。はい、宣伝はここまで。最後に、今日の講演会の、まあ、今までの講演会の一番最後にですね、バプテスマの話をしたいと思います。洗礼の話ですね。バプテスマの話。聖書の言葉一つ読みます。それからイエスは言われた。全世界に行って、すべて作られたものに福音を述べ伝えなさい。信じて、洗礼、バプテスマを受ける者は救われると書いてある。新約聖書にはですね、バプテスマに関する記録がたくさんあるわけですね。洗礼を受けなさい。水と霊によって生まれ変わりなさい。たくさん書いてある。はい。バプテスマを受けることがとっても大切ですよって聖書に書いてあるわけです。じゃあ、バプテスマってどんな人が受けれるのか。どういう人が受けるのにふさわしいかってですね、実ははっきり決まってるんですね。それがこれ、3つ。もう大まかに3つ。たくさんあるんですけど3つですね。1つ目、 イエス様の教えを知ること。知ること。イエス様なんて言ってんのかな、神様なんて言ってんのかな、まず知ること。そして、イエス様と聖書の教えを信じること。あ、これ、信じます。この通りだと思います。ということですね。そして3番目、この教えに従っていこうと決心すること。イエス様に従っていこうと決心することということであります。今までのですね、この長い14回の講演会を聞いて、変な人が怪しい人が話してるなと思いながら聞いて、このイエス様の教えを知った人、そして、あ、イエス様のこと、聖書のことを信じてみようかなと、信じた人、そして、あ、イエス様ちょっといいな、いい方だな、素晴らしい方だな、従っていきたいなと思った方、ね、思った方、もしいらっしゃいましたら、もうバプテスマを受けることができるということですね。はい、もう受けてる方々しかいませんけれども、はい、できるということであります。実はですね、今日の午後ですよ、お昼、石川教会でバプテスマ式がありました。ね、石川のビーチ、綺麗なビーチでですね、とってもいい天気の中、二人の中学生がバプテスマを受けました。どんなことを実際するのか、どんなことをするのか、はい、水が必要です。海でも川でもお風呂でもどこでもいいんですけども、水が必要。はい、いますね。顔にタオルを当てて、あ、僕先生がお祈りをして、顔に手を当ててですね、タオルを当てて、で、ブクブクブクと、水の中にブクブクブクと、沈める。沈めて全部浸した上で、後に引き上げると、戻す。顔を拭いて、おめでとう。みんなで、祝福したんですけれども、こういうことをバプテスマってするんですね。水に全部浸す。起き上がらせる。ね。どんな意味があるのかですね。今日ちょっと紹介しますけど、三つ。たった三つ。三つの日と言われております。はい。バプテスマは、結婚式である。この方と、イエス様と一緒に人生歩んでいこうと決心する日であるということですね。イエス様とこれから生涯ずっと一緒に歩んでいきますという結婚式の日。もう一つは、お葬式の日でもあるということですね。今までの古い自分、罪の自分嫌だな、その自分と別れる。別れる決心をする日。今までの自分嫌だな、罪の自分、罪だらけで、こんな自分どうにかしたい、変えたいな。一回それを全部殺す、お葬式の日。三つ目、誕生日であるということですね。イエス様のお恵みによって、新しい命と人生をいただく。古い自分を水に沈めて全部殺した後に、イエス様の恵み、その復活の力によって、新しい命と新しい人生をいただける日。新しく生まれた誕生日であるということでございます。ね。これがバプテスマの三つの日、三つの意味でございます。二人の中学生は、これをですね、したい。イエス様に従っていきたいと望んで、今日は素晴らしいバプテスマ式がありました。はい。バプテスマはイエス様を信じる、従う、思いを向けることをはっきりと表す式であるわけですね。思いを持ってバプテスマをすることで、イエス様は私たちを救ってくださる。再臨の時に連れて行ってくださる。天国に一緒に過ごすことができるということであります。ぜひですね、バプテスマのことも考えてみていただけたらと思います。最後に、このお話の最後、そして講演会の最後にですね、イエスの証という、とても有名な文章を読みたいと思います。とっても有名な文章ですね。この〇〇というところには自分の名前を当てはめて読んでください。〇〇というところですね。ちょっと長いんですけど、読みます。全宇宙の前で、松下光大の全生涯の真の証人として、イエスは神への私の態度、私の内にある真意、私の思い、私の行い、私の姿勢、そして人生の方向の一つ一つを指摘される。イエスはそれらすべてを示され、イエスは私が多くの間違いを犯したこと、神の聖なる律法に背いたことを明かされるが、それとともに松下光大が悔い改め、許しを求めたこと、そしてイエスの恵みによって変えられたことをも証明される。次。イエスは言った。私の十字架の血は罪人、松下光大に対して十分である。確かに彼は罪人であった。しかし彼は人生において悔い改め、私の十字架を信じた。見よ、彼の人生に私の力がこんなにも働いているではないか。 私は彼を愛している。そして彼の人生の方向も私に向いている。彼は私たちと共に天の国で住むことのできるものである。イエス様は私のためにこのような証をしてくださいました。証の後、すぐにその場にいた者たちが驚くべき神の御業に飛び上がり、ものすごい拍手とともに神様を褒めたたえます。そして彼らもこう言います。私たちも、松下高台が共に天の国に住むことを願います。イエス様の証に全宇宙が賛美と喜びに溢れた。今日はそんな一日だったことでしょうというですね、とっても有名な文章があります。はい。今日でですね、講演会はおしまいであるわけです。イエス様は私たちを救うためにやってこられた。皆さんにイエス様のことを伝えるために、教会があり、私たちがいるわけですね。で、神様は呼びかけているわけです。イエス様も呼びかけている。私たちは罪の人生を歩んでいて、神様のことわからない、離れていたかもしれないんですけれども、ちょっとでもこの講演会を聞いて、イエス様に思いを向けるならば、先ほどの文章のようにですね、イエス様は私たちのうちに大きく救いの力を働かせてくださるということでございます。ぜひですね、イエス様に思いを向けて、イエス様を信じて、一歩踏み出して歩み出してほしいと思います。イエス様に従う決心をしていってほしいなと思います。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声・映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。